番外フューチャードリーム、久々だ。
そうだよ
ね、え、久々ですね。
やっとね、配信70号、10の桁が7になりました。
お、100号まであと
30。
なんかここまで来ると見えてきたね。
見えてきた、
100号が
見えてきた。
すごいね。
本当だよね。
100号までなって何年ぐらいですか。
月4回の計算だと、まああと7、28だから、あと8ヶ月後ぐらいですね。
ちょっとそろそろ準備しないと、
100号に向けてのね。
そう、
特番を。
急に1週間前になってさ、何かやらなきゃと思ってもできないよ
無理無理無理無理、
ね、
無理無理。せっかく100だから誰か呼びたいですよね。
誰か呼んだりさ、
うん、
電話つないだりね、
うん、
盛大にやる。なんかこれ、ね、どっかこうマスコミにファックス送るこの度バカフューチャードリーム100号を迎えることになったんで、ぜひ取材にお越しくださいって
各
プレスリリース打つ、
各マスコミ各社、各マスコミ各社だってマスコミ各位ってバーって
打つ、うん、大人気のポッドキャスト、
うん、
毎週180人ぐらいもダウンロードされるの、ね、
本当ですか。
本当だよ。
本当。
でもあの、僕らがリスペクトしてるあれは、はい、毎週1回が1万以上だからね。
すごいよね。
僕らあの先月2ヶ月ぐらい前に延べが1万超えたんですよ、
はい、おかげさまで。
2ヶ月ぐらい前かな、延べ、はい、そうですよ。まあ、でもね、ちょっとずつちょっとずつやっていくと、だからちょっとプレスリリース打ってもいいかもしれないね。
打ってみますか。どのくらい反応してくれるんだろう。
東進さんには絶対来てほしいよね。
東進、地元メディア朝日川とかね、地元の人たちには来てほしいよね。
これ届いてどう思う。これついに100号を迎えました番外フューチャードリーム。
まず
しおちゃん記者だったらどう思う。
まずあの
記念すべき100回記念にぜひ取材に。
まず調べるのが How to 番外フューチャー
なんだこれみたいな
まずなんじゃらほいってなりますねまあそこから調べなきゃいけないですよ。
だよね、
うん、
あ、そうか。じゃあそうだ、納得させなきゃいけないから、
うん、
番外フューチャーを聞いて人生が変わった人の声を乗せるからこのポッドキャストを聞いてこんなになります、
うん、
こんな風に僕は夢を叶えましたとか。
夢叶え、
よくあるじゃん、この
ある
声がこう
ある、
そうそう、
あの身につけた途端に恋人ができたとかね。
そうそうそうこんなに素晴らしいポッドキャスト番組がいまだ朝霞市民に浸透していないというのはいかがなものか
絶対やらせってわかるよねあのイニシャルでやるんでしょ。
何が、
あの旭川市在住何な系。
いやいや、あの声はちゃんと名前と顔を出してくれる人じゃないと、だって説得力ないじゃないですか、ね、そこの中にさ、例えば市長とかいたらいいよね。市長が、旭川市長が番外フューチャー推薦みたいな推薦してくんないかな。でもそれなんか推薦者のじゃなく、なんかそういうリスナーの声みたいのが、
うん、
こう顔写真入りと感想がこうあったら、
うん、
なんかすごいプレスリリース打ってもまあいいかなっていう。
なりますよね。まあいいかなりますよね。
なりますよね。
なりますよね。前菅さんが出てくれたでしょ。菅さんだったら多少はつながれるんじゃないかしら。
勝手に使ったらでも怒られるからダメだよな。だってんだろ、言ったら絶対に断られるに決まってしまうんだよ
やっぱり
プレスリリースを打ちたいんでみたいな。
やっぱり
そもそも打つ必要があるんだいや、お祭りだからね。
うん、そう、めでたくいかないと。うちらだけでもめでたくいかないと、
うんうん、そこであのしのちゃん、こういうのもいいんじゃないですかっていう返しが来るとね、いいですね
なんかないかな。
同調だけじゃなくてね、なんかないですか。
まず100号に向けて準備をします。各マスコミに
それ俺が言った
プレスリリースを出します。リベールの各番組でも宣伝をしてもらいます、
うん、なんか つまんないからいいね、もうこの話は。なんか浮かばないでしょ全然ね。浮かばないよね、出てこないんだよね、しのちゃんね。
まああと8ヶ月ありますから。あと8ヶ月ありますから。
8ヶ月ってあっという間だよ。
来ますよね、うん。
今から誰か放送作家に頼むなら本当今からこうスケジュールを開けといてもらわないと。
うん、そうだね。う
ん、あだ、わかった。会議しよう。会議。
会議。
番外フューチャー100号記念をどうするかっていう会議しよう。
会議。2人だけで？
どうしたらいいと思う？
麻生さんが開催している勉強会でも考えてもらう。
それはダメでしょ。
今ちょうどね、
そんなことしたら自分と 俺が主役みたいになっちゃって、それはダメだよな。
今若干名募集されてますから。
いや多分そんな会議だ、そんな会議でダメですよ。そんな会議は参加費いただけです
よ。いやその会だけ無料にして。いや
それは良くないですね。
まあ今募集をしてますから若干名ですよね。
そっちはね、会議をだからしのちゃんと2人以外でなんか募集するとか、
会議に参加してくれる方、
うん、
募集、スタッフ募集。
あ、いいや、しのちゃん。あのいいです、この話はやめましょう、ちょっと盛り上がらないんで。あ、そこでね、こうっていうのがちょっとしのちゃんがこうポッてくるかなと思ってたら言っただけなんで。会議を募集するんだったらちょっとね、ここでもう思いっきり宣伝してホームページにちょっと載せちゃうとか。
ホームページに載せちゃうとか。
いいです。ちょっと一人でやるかな。
ちょっと個人個人に行きますかこれ。
え、何が？
個人個人でちょっとね行動してみますか。
うん、
いやだけどさ今日、うん、だって朝ここに座って、まあ、スタジオ入ってここに、座ってパソコンつけますよね。パソコンつけてネットがつながらないんですよ、
うん、
私がつけるのはいつもサイマルラジオ、ユーストリームか、ユーストリームの画面がね出てくる方のパソコンを電源入れるんですが、何回再起動かけてもインターネットつながりません、このページは表示できませんなんですよ、
うん、
こっちだけかなと思ってたんですけど、
うん、
だってメールもつながらないでしょ。
そうですね。
ねえ、サイマルラジオも聞けない状態、
うん、
でもね私のフェイスブックからはね関東に住んでる友達がお風呂を入りながら聞いてるよっていうメッセージをくれたんですよ。
それ何時ですか？
10時台ですよ。
うん、
だから何経由で聞いてくれてるのかなっていうのは思ったんですけどね。
リスティンレディオっていうので聞けるんですよ今。
リスティンレディオ、
うん、
サイマルラジオとはまた別の、
別にリスティンレディオっていうアプリがありまして、
はい、
それで聞けるんですよね。
それで聞いてくれてるのか何経由かちょっとわからないんですけどね、
うん、
だから今日は本当にラジオオンタイムで聞いてくれた方っていうのは 83.7 メガヘルツ経由の方のみってなりますか。
そうです ね、
ねえ、せっかくね遠方からも毎週聞いてくださってる方がいっぱいいるのに申し訳ないなっていうのがあるんですが、
うんうん、そうですね、申し訳ないです ね、
仕方ないです。でもまあこれはね来週改善してなんとか来週までには直してもらって、
うん
うん、
改善されるんでしょうかね。
原因が分かんないですもんね、
うん、まあ、今日だけだったらねいいですけどね、うん、
いいですけどね、これずっとだったらちょっと困りますね。
うん
うん、
うん、何どうしましょうかね。
そっか、番外宛てのメッセージもないんだ、
いや番外宛ての話はあのメッセージはですけど、
はいはい、
どうしようかな。先週ね本当島本和彦先生と藤田和弘先生との公開生放送トークショーがあってすごく盛り上がりましたよね。
正直こんなに盛り上がると思ってなかったです私。
ね
ね、
約50分間なんですけども、はい、曲をかける予定が全くかからず終わってしまいまして。
そう、時間延ばし用に設けていた曲があったんですよね。先生からのリクエストっていうのもあったんですけどね。
まあ、そうですね、時間延ばしというか食に絡んで、例えばアマちゃんを見ているとウニ丼が食べたくなるっていう食べ物のつながりで、そのウニ丼が食べたくなる曲をかけたりとか、
うんうん、
まあ、決してその場つなぎというかちゃんとその番組構成上で考えていたのがあったんですけれども、何せお二人先生方の話が盛り上がりすぎてしまって本当にバトルトークになりましたね。曲を入れない方がいいだろうっていう、まあ、でも正直言うとそのバトル生トークもすごく盛り上がったんですが、それ以上に盛り上がったのがあの打ち合わせだよね、地下でやった。
そうです、そうです。
あれをなんか流してあげたかったね。
あれ聞きたかったですよね。午前中の10時から12時の放送が終わって、そして第2部が1時午後1時からだったので、うん、間1時間あったんですよ。その1時間の間に先生方そして小学館の、スタッフの方と打ち合わせをやったんですよね。
そうなんですよ、うん、そこでもうかなりなんかハイテンションで、そっからね、
そうそうそうそう、
俺がそこで突っ込んだらこの人たちわからないだろうとか、もう漫画とは何ぞやとか、もう月光条例も青い炎も知らないっていう前提でやらないとみんなわからないよとかね、
うんうんうん、専門用語出されてもね困るんだよ、うん、
麻生さん打たれ強い方ですかとか聞いてきたりね。僕打たれ弱いですって言って、あ、だったらこれはやばいなとかね。
結構ね先生方慎重にというか本気で話し合ってましたよね。
考えてくれてましたよね、うん、いろいろね。
まず一等最初に島本先生とお会いして、あ、漫画家の先生ってやっぱりベレー帽かぶってるんだって思いました。
あー、もうそのままね、うん、イメージ通りですよね。
そうそうそう、あ、やっぱり先生ってかぶるんだなっていうのが本当の一番最初の感想です。
よかったな、
うん、
あの打ち合わせの中でさ、もうなんかもう漫画家になって一番良かったことって何ですかとか、なんかほらもう構想では言わないかもしれないけど、うん、いろんなこう聞きたいことを、
うん、ある、
例えばね、リスナーが知りたいだろうとか漫画家目指している人が知りたいだろうなと思われる質問っていうのをこうちょっと打ち合わせの中でしたじゃない、
はい、
まあ、それはもう値段見ずに食えることでしょって言ってたもんね。もう例えば今日食べ丸じゃなんか歩いてたってもう値段なんか見ずに買えるもんねって正直に言ってたよね。
言ってた言ってた、
やっぱそうですよねみたいな
言ってた、うん、言ってた。
あとなんかやっぱりあの初めてお会いするから、ほら、あと小学館の方もいたから、
はい、
ちょっとこうなんだろうな、久々に俺もサラリーマン時代を思い出して名刺なんか出すじゃないですか、
うんうん、
どうも初めましてとか言って、はい、こうやって自分よりも下からこう出したりなんかそれ島本先生が名刺を出してくれて、それで僕とこう交換してるのを横で見ている藤田先生が、俺名刺ないからいいね、でも名刺あるとそういうことできてるって島本先生が、いや、あの名刺ね、俺もそんな出すことないんだけどこれね、こういう時に便利なんだよとか言って話してましたよね。そう、俺なんもないんだよなとか言って、でもね普通ね、ああいうちょっとなんもない人多いんですよ、
漫画家の方、有名な方はですか、
うん、有名だって、だんだんねやっぱこう段階がありまして、
うん、
これね多分皆さん感じてると思いますけど、僕もいろんな人にこうな、まあなんだろうな、別にその人をこうランク付けとかするわけではないんですけども、はい、なんとなくねこうオーラがあるとか、
うん、
こうなんだろう、もうちょっとこれは自分がここにいると居心地悪いぞって思えるような人たちの集まりの、その人と名刺交換をするようとすると名刺がない人が多いんですよ。
うーん、
ないんですよ。で、会ったとしても名前だけしか書いてないとか。
あ、
一番だからね、あれですね、多分それがね、例えばこれはこうキャラクタービジネスってよく言われますけども、その自分自身が商品として仕事をしている人たちは飯なしで行って、自分がそうだってなるのが多分究極の形なんだと思いますね。僕はまあもちろんそのレベルではないですから、ちゃんと名刺ありますけども、多分名刺ないのが究極の形なんだと思いますよ。
あ、でもそういうふうに捉え、ね、そういうふうに思っちゃってもおかしくないってことですよね。
そうです ね、もう自分がこう体がもう名刺みたいな、
うんうんうんうん、うん、へ、
名刺も載ってないんですよっていう人見ると、
いい、
ね、参りましたってなるもん。なんか
かっこいい、
本当に
ね、藤田先生かっこよかったですもんね。
藤田先生かっこよかったね。いい、まあ、島本先生は、うん、あの会社の社長さんもやってらっしゃるからいろいろ向こうでね、札幌でゲオじゃないな、なんだっけ、ツタヤだったかな、多分フランチャイズなんか社長、会社の経営されて、多分そういう時に名刺やっぱないとね。ですけどね、
旭川も、うん、ダスキンと関連があるとおっしゃってましたよね。
そうですね、うん、おっしゃってましたよね、うんうんうん、ダスキン、あ、したらあっくん知ってんじゃないか。
あ、そうだね、
ね、
もしかしたら
あっくんってね、宮沢敦さん、旭川、はい、出身のシンガーソングライター、はい、あっくんのこと知ってね、話、まあ、あそこはね、あの両先生のコーナーだったんで、
うん、
実はその時にパッと浮かんだんですけども出し しませんでしたが、うん、そうですね、つながってるかもしれないね、
かもしれないですよね、
うん、
ね、もっとね時間があったら、もし漫画家をされてなか、漫画家として活躍されてなかったらどんなお仕事をしてたと思いますかっていう質問を振りたかったんですよ。
あれ、それなんか下の
そうそうそう打ち合わせの時
にカフェで打ち合わせの時なんか言ってなかったっ
け、チラッとお聞きしたんですよね。
あれまた なってたっつったっけ、忘れちゃったな、
うん、あの島本先生はいやまたそんなことをって、結局島本先生は答えてくれなかったんですけど藤田先生はあの自分の父親が学校の先生やってて校長先生もやってたって、
ね、そうだそうだそうだ、
そうだから最初は漫画家になるのを反対された、
うん、
だからもし親の言うことを聞いていたら僕も教員やってたかもしれない。
なるほどね、
でそれを聞いた島本先生がかっこいいな、またそうやってい
い自分だけいい印象になろうとしてい
いダブってなって言ってた、
いつ大体そういう打ち合わせだったよね
そうそうそう、
なんか島本先生がかっこいいこと言って藤田先生がまたそんないい印象、そうそうそう自分だけよく見られようとしてみたいなもうそのままなんかもうバトルトークになっててね、もうこれ今録音したのそのまま流していいですかっていうような感じだったよね、
うん、そうそうそう、うちらいらないでしょっていうくらいでしたよね、
うん、そうね、
うん、
まあね、もっと時間があれば大阪芸術大学、
うん、
ご出身あの、はい、エヴァンゲリオンの庵野監督と同期でいらっしゃいますからね、はい、その辺の話とかアニメと漫画の違いとかもちょっと聞きたかったりとか、
うんうんうん、
あの岡田斗司夫さんとのお話もちょっと聞きたかったりとかしたかったんですけども、
はい、
まあでもそれ以外でお互いの嫌なところとかいう話でねお前のここがムカつくみたいな話で盛り上がりました
ね。そうですよねなかなかね、うん、ああやって、ね、先生を前にして生でトークを聞くっていうの、うん、なかなかないですからね。
あと俺はそうあの打ち合わせの時にねもう懐かしい話題で盛り上がっちゃってその前にほらね、前も何度も言ってるけど僕あの学生時代に小学館の学習幼稚園集部でバイトしてたから、はい、いやあの名刺交換した時いや実は僕アルバイトしたことあるんですよ、その学習幼稚園集部、あじゃあお前山田さん知ってんの、知ってますよ、僕のもう席隣でしたよつって、ああ元気ですかとか言って懐かしい名前がバンバン出てきてああとかってどんどんどんどんなんか思い出が蘇っちゃって、隣 あの小学1年生っていう小学1年生の編集部があって、その僕のちょうど後ろに新入社員の女の子が座ってたんですけどめちゃくちゃ可愛かったんですよって、
あの子やめたよって感じ
で、その子やめてってジェとかなっちゃって
本当に内輪の話だったんですよ。
あの子がこう下にこう小学館で下にねこうあの社食がなくて社員食ではなくてそのビルの下にそのテナントさんがたくさん飲食店入ってたんでねでそこのパスタ屋さんかなんかによくその子が行ってたんでちょうど実家を狙って俺こうランチにこう
ジュースでここ
そうそうそう行ってた記憶があったんだよね。
それいつの話？
これが大学2年の時だからね。
もう20年前。
俺二十歳の時だから、そうですね。もう26年ぐらい前ですよね。そうですね。いや懐かしい名前がたくさん出てきてね。それはそれでもう楽しかったですね。久々に小学館と関わりができて。あの後メールも来て元気でやってますよとか言って、
本当ですか？
でも26年だから結構年取ってんだろうなと、年取ってるつい失礼だけど、
自分も年取ってますからね、自分も取ってるよ。
まあね、
そうだから思い淡い思い出はそのままの方がいいですよね。
学習幼稚園編集部で俺抽選やってた楽しかったな、こいつに当てようとかやってたんですよ。
実際そのなんか綺麗に書いてくれてる人をこう選んだりとかでしょ？
いやあのね、あこれあんまり言っちゃいけないな。ちゃんとあのインチキはしないでしょ、ちゃんと選ぶんだけど、選び方がやっぱり 選ばれる人ってやっぱりいるんです。
あ、そうなんですか。
やっぱりね、雑に書いちゃダメですね。
あ、
ここで言えるのは、
だってああいうの小学館っていうのは検証はがきと専用のはがきじゃないですか、
うん、あともう一個だけ言わせてもらうと、うん、結構地方の方当たりにくいかなと思うかもしれないけど、そんなことないです。
あ、そうですか、
うん、地方の方はチャンスあります。
かえって目立つんですか。
目立ちますね。
はあ、
目立ちますね。
そうなんだ、
うん、そうです。例えばですよ、うん、これってあまり言えないけど、
うん、
例えばね、あのこういうのって何でもそうだけど、相手の身になって考えるって重要なんですよ。何でも
相手の身になって考える、
うん、
はい、
例えばここで仕事をよく言われるのは、例えばそうだな、神社に行って、
うん、
お金持ちになるようにしてくださいっていう人と、うん、今日も無事過ごしてありがとうございましたっていう人では、うんうんうん、神様の立場になったとしたら、よく言われますよね、
はい、
神様の立場になったとしたらどっちにこう気持ち傾きますか。
それはもうもちろん後者だよね。
でしょ、
うん、
それと同じで抽選とかも選ぶ側、選んでくれる人の身になる、うん、その雑誌の側の身になるっていうのが大事なんですよ。
ほう、なんかコメント
これすごいヒントなんですよ。
毎回楽しく見ていますとか、そういうコメントを書くといいんですか。
まあ、ちょっとね、しのちゃん全然ね、うん、まだ頭固いよね。向こうの立場になるってことで、こう抽選で結果が出ますよね、
はい、
次どういう風になりますか。
抽選で結果が出る、立場になると、
うん、
当たる立場になるってことですか。
いやいや、向こうが抽選で結果だって雑誌に載せるじゃないですか、
うんうんうんうん、
僕さっき言ったの、地方の人はチャンスありますよって言いましたね、うんうん、そこからこう想像して、自分がじゃあ学習幼稚園の編集部の編集長として、
はい、編集長、はい、
こう、うん、雑誌がこうあって、
うん、
で先月号の抽選にか当たった方ってこう、うん、やっぱそういうページがありますよね、
はい、あるある、うん、見てずらっと並んでて、
うん、
何々県何々県何の誰それって書いている、
うん、
見て地方、あ、地方、え、なんだろう、うん、なんだろう、分かんない、
分かんないですよね、しのちゃん、だから、うん、その雑誌側の気持ちに慣れてないってことですね、
うん、なんだろう、
例えば東京は人口が多いですよね、
はい、
当然東京、大阪、名古屋といった三大都市からの応募っていうのは多いんですよ、
はい、多い。
で抽選っていうのは
均等、
抽選っていうのは どういうふうにやりますか。普通
抽選というのは
ハガキが届きました、だから雑誌側の気持ちにならなきゃダメですよ、何度も言ってる、これ大事なんです、
うん、
これ何度も大事、
はい、
ハガキ届きました、
届きました、
はい、それでやってごらん、自分で
見ます、
見るんだ、うん、それで見て
見て、あ、地方からだな、寄せる、
うーん、
え、分かんない、本当に分かんないです、
ということで番外フューチャー今日でこれで終わりにしましょう、
はい、分かんないよ、はい、本当に、いや、なんか気持ち悪い、
はい、
気持ち、なんかすごく
多分聞いてる人はもう分かってると思うが、しのちゃんだけは
私だけ分かんないの、
しのちゃんだけは分か
って、いや本当に分かんない、気持ち悪いんだけど、
はい、ということで今日はいい時間ですね、
いやいやいや参ったな、はい、いやいやいや、もうまた来週、
また来週、
また来、なんかもういいよ、仕方、まあいっか、また来週
Thank you.